日本共産党の北島昇です。発言通告に沿って一般質問を行います。まず新型コロナ感染症対策について、新型コロナ感染症、これは今第3波が押し寄せて、牛久市においても連日新たな新規感染者が報告されています。市職員、議員からも感染者が確認される、そういう事態までなっています。このパンデミックを止めるための手立てを行政としてどのような対策を取るのか、どのように市民を守るのか、そして市内の経済、大きな打撃を受けている商工業者への支援をどうするのかについて質問します。まず、感染症の対策は昔から隔離保護、これが原則でした。天然痘やペスト、コレラ、そしてインフルエンザ、人類はさまざまな感染症と戦ってきた歴史があります。日本においては奈良時代、天然痘が流行り、そして合わせて干ばつが起こるというような事態、まさに今新型コロナと、そして気候危機に襲われている現在を彷彿とさせるような状況にもなっております。で、今回の新型コロナ感染症は、まだ治療の特効薬がない、そして一部の国では開始されましたが、ワクチンの開発途上であるというような状況。そのためにも感染を食い止めるためには、やっぱり感染者を早く見つけて保護隔離、これが感染拡大を止めるための最善の方法です。しかしこの無症状の感染者が多くて感染者を見つけにくいというこの特徴があります。そのため無症状の感染者が意識しないまま感染を広げていく可能性があります。実際には感染者は症状が出ている人の数倍に及ぶのではないかというようなことも言われております。このような状況に対して感染者をいかに発見し保護隔離するか、感染を拡大を防ぐために重要です。しかし政府はGoTo キャンペーンを来年6月まで延長するということを決めるだけで、この感染の拡大を止めるための具体的な手立てについては何ら新しいことを今まだ策を取っていません。そういう無策ぶりを示しています。こうした中、住民を守るために自治体として最大の努力を すべきではないでしょうか。市内でも市職員、学校、幼稚園、保育園で感染者が確認されており、これからも広がる様相を見せています。そこでまず検査の実績について伺います。医師会の協力によって牛久市でも10月から PCR 検査センターが設置され、かかりつけ医、登録医療機関を受診して検査、その結果医師により PCR 検査が必要と判断された人が検査を受けることができます。これまでの検査数、陽性者数と陽性率はどれだけでしょうか。
保健福祉部次長、飯野義之君。
はい、お答えいたします。国におきましては、PCR 検査を必要とする患者に、適切に検査を実施する体制を早急に整えるための対策として、地域外来検査センターの設置を進めております。10月30日現在、県内には16カ所を設置されておりまして、牛久市医師会 PCR 検査センターは10月1日より開設をしております。 実績といたしましては昨日12月9日までの70日間で計39日開設38名の検査を実施をいたしまして陽性者6名となっております。以上です。
北島昇君。
38名の検査で陽性が6、確率は非常に高い、比率高いですね。10数%、今ちょっと暗算できませんけども 18% 程度かと思いますけれども、これはどのような判断したらいいかは、まあいろいろな見方あると思います。あと次に検査の拡充、これがもっと必要ではないかと。限定された部分だけではなくて、今の検査方法、体制では濃厚接触者以外の無症状の感染者は見つけられない状況です。感染経路不明の感染者も増えています。このような状況に対して検査の抜本的な拡充が必要ではないか、そう考えております。医療機関、介護、福祉施設、学校、学童クラブ、幼稚園、保育園など対象に定期的な検査を行い、感染者を保護隔離することが早急に求められています。また重症化しやすい65歳以上の高齢者で希望する人に対する安い金額での PCR 検査を土浦市、笠間市が実施することを決めました。牛久市においてもワクチン接種が感染を食い止める効果が出るまでの間、PCR 検査、抗体検査等を行い、医療機関、介護福祉施設、学校、学童クラブ、幼稚園などを対象に行うべきではないか、そして65歳以上の希望者にも行う、そういう考えはあるかどうか伺います。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、PCR 検査の拡充といたしまして、インフルエンザ流行期に地域のかかりつけ医において、発熱患者等が適切に診療および検査を受けられるようにするため、県において診療検査医療機関の整備を現在進めております。11月16日現在、市内では11医療機関が公表されておりまして、牛久市は水戸市と並んで県内で一番の検査体制が充実している状況となっております。一般の希望者への PCR 検査につきましては、国は令和2年度新型コロナウイルス感染症流行下における一定の高齢者等への検査助成事業におきまして、65歳以上の高齢者および基礎疾患のある方のうち希望者に対し市が検査を行った場合、検査料の2分の1を国が支払うという助成事業、支払う助成事業を行うとの通知がございました。近隣では土浦市が実施をしておりますが、牛久市といたしましては PCR 検査拡充の中、一般の希望者の検査につきましては、個人の都合をどの程度認めるべきか検討が必要なこと、また現在県では福祉施設や保育園、学校等で感染者が発生した場合、保健所の判断で濃厚接触者以外の方に対しましても検査対象者を拡大し実施していることから、市独自による PCR 検査の実施につきましては、市独自による PCR 検査の実施については今後県、国、県の動向を捉え必要性を慎重に判断し検討してまいりたいと思います。
北島昇君。
ただいまの答弁で福祉施設等で出た場合、濃厚接触者だけでなく拡大して検査を進めて、そう答えられましたが、私どもその市からの情報しかないんですけれども、市内の、子ども園において検査が出たときに、その担当クラスだけしか検査しなかったようなこ ことが書かれてましたけども、その場合あるいはもう一つは市の、保育園で感染者が出たとき、職員全員そして通っている子どもどの範囲まで検査したか分かりますでしょうか。
はい、答弁を求めます。保健福祉部次長、飯野義之君。
はい、各施設と、まあ、保育園あるいは高齢者施設等で、感染者が発生した場合には保健所の方で、その対象となる接触者の接触の状況ですね、その確認をまず一人行って、濃厚接触者を特定するわけでありますけれども、現在はその濃厚接触者と特定された数人以外のところ分につきましても可能性のあるところは PCR 検査を拡大をして行っているというところでございます。先般議員さん方もこう PCR 検査を行ったと思いますが、全員濃厚接触者として特定されているわけではなくてですね、 PCR 検査を、万が一のために行ったというところであります。そういったところも踏まえて十分保健所の方も PCR 検査を行政検査として導入をして、まあ、万全な 対応を取っていくというところがあります。そういった状況でありますので、実際にその部分まで各施設、幼児教育施設あるいは高齢者施設でどの程度まで調査を行って何人どの程度というのはちょっと保健所の範疇になりますので詳細は分かりませんが、PCR 検査の導入については拡大をして行政検査を行っているという状況になります。以上です。
北島昇君。
保健所あるいは県からそういった具体的な情報が市には伝わってないということが分かりました。で次にその現在市内の感染者の状況についてお尋ねします。牛久市での重症者、中等症、軽症、そして無症状の人はそれぞれ何人でしょうか。で累計と現在治療中の人数は何人でしょうか。また自宅療養をしている人は何人でしょうか。分かればお答え願います。
保健福祉部次長、飯野義之君。
はい、新型コロナウイルス感染者の状況につきましては、保健所からの陽性者報告および県のホームページによりまして、患者概要として発行されます。この患者概要は保健所が本人および診察を行った医師からの情報をもとに作成をされまして、患者本人の了解が得られた後に公表となります。患者概要の内容は年代、性別、居住する市町村名、職業、発症日、陽性判明日、濃厚接触者か新規の感染者かの区別、陽性判明時の症状、これ軽症、中等症、重症などの陽性判明時の症状の区別となります。12月直近の昨日12月9日時点での県内療養中の352名の内訳は、自宅療養が127人、宿泊施設での療養が54人、入院中が171人、うち軽症者97人、中等症が58人、重症が16人となっております。こちらは県全体の数でありまして、市町村別は公表をされておりません。県の公表している患者概要によりまして、市の陽性判明時点での症状区分につきましては、昨日12月9日までの合計で陽性者が74名、この74人中軽症者52名、中等症3名、重症者が0、症状なしが8名、調査中ほか11人となっております。以上です。
北島昇君。
今の答弁の中で、市の牛久市において自宅療養を行っている人の数は分からないということですか。
保健福祉部次長飯野義之君。
はい、そうですね、保健所からの対応になりますので、保健所の指示で、それぞれ、感染者、例えばの療養施設に入ったり自宅療養だったりというのがありますので、その情報は市の方に入ってきておりませんので、今のところ取られることができません。以上です。
北島昇君。
ここで自宅療養者、まあ、家族といれば家族内感染の危険が非常に高いわけですし、家族全員が外出できなくなるということにもなります。一人暮らしならばなおさら毎日の生活必需品、こういったものが入手が困難になります。そういったところへのフォローがどうしても必要になるんですが、市としてはそういったことをできるような情報が入ってこない。これはやっぱり今もうどこでも保健所手一杯な状態なので、きめ細かといいますか、きちんとしたフォローができているのか、ちょっと疑問に感じるところです。で、そういう状況の中で、市として何ができるか、やっぱり県に対してきちんとした情報の提供、そして市として、市民を守る上からもフォローできるようにすべきではないかというふうに思いますが、市の見解を伺います。
保健福祉部次長飯野義之君。
はい、県内の自宅療養者は昨日12月9日時点で127人となっております。自宅療養者に対しましては、感染症法に基づきまして電話により、保健所保健師が毎日の体調チェックと本人および家族に対する生活指導が行われております。同居家族は原則濃厚接触者となることから2週間の自宅待機を行っております。牛久市におきましても8月に全国配布をいたしました感染症ガイドブック、あるいはホームページ等で、家族が感染者濃厚接触者になった場合の感染予防として家庭内で注意したいポイントを掲載し周知をしているところであります。自宅療養者が一人暮らしであった場合、食料の入手が困難になりますが、県が配食サービス事業者と契約を締結をしておりまして、食事を療養者宅の玄関へ宅配する制度ができております。都道府県により市町村に委託があった場合には市が間接的に補助を利用し実施するケースもありますが、現在のところ県より要請は来ていない状況であります。以上です。
北島昇君。
現在のところの感染者数ではそういった対応でもなんとかなっているというふうには思いますけれども、これからもっと増えた場合はどうなるのか考えると恐ろしいものがあるので、そういった想定も含めて県に対してきちんと、情報の開示で、しかし個人情報についてはいろいろ公開すべきでない、あるいは感染症の情報についてはいろいろ扱いが難しい問題あります。で、そこでやっぱり正確で迅速な情報、これを発信することが大事ではないか。で、市内の幼稚園で感染者が出たとき、同様の施設に、保護者から何度も、まあ、多く問い合わせがあった。そしてそこの責任者が市の方にの担当部署に問い合わせをしても正確な情報を教えてもらえなかった、非常に怒りを込めて言っていました。で、個人を特定できるような情報は公表すべきではない、しかし必要な情報は伝えるべきではないか、合わせてどう対応するかについても指示すべきというふうに思いますけれども、どうでしょうか。不正確な情報によるデマ、憶測によって被害を被ることもあります。市として今後の情報発信についてのどのようなお考えか伺います。
保健福祉部次長飯野義之君。
はい、感染情報につきましては市は保健所から 患者概要の報告を受けておりますが、そのタイミングは、県が公開日、情報を公開するその日の夕方から夜間でありまして、マスコミ報道とほぼ同時となり、その情報は翌朝市のホームページに掲載をしております。また毎日10時50分より FM 牛久うれしく放送、今日の新型コロナ感染症情報においても感染情報を発信しております。クラスターなど影響の大きい場合には、非公開情報であっても必要な情報を得られるよう県に働きかけるとともに、公開する場合には感染者への差別的偏見や関連施設等への風評被害が生じることのないよう慎重に情報の取り扱いを行っております。以上です。
北島昇君。
クラスターが起こった場合はという答弁の中で、そのクラスターは何人以上の感染者が発生した場合なのでしょうか。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、クラスター等の明確な定義というのはあれですが、大体県の方では、おおむね10名以上というところで感染者が出た場合、通常、新聞等の報道によりますと、5名、6名でクラスターかというような表現もされるわけですけれども、おおむね県の方では10名程度の感染者が一つの施設で発生した場合、クラスターという認定をして運用しているような形になっております。
北島昇君。
10名というのは結構多い数ですね。わかりました。そしてこれは質問通告にはないので、答弁は必要ありません。今朝の同僚議員の質問にもありましたが、コロナの感染恐怖等で不登校がの人がだいぶ出てる、児童生徒が、例えば小学校では県内で28名、中学校は43名というような数字も上がってますけれども、また SNS ソーシャルネットワークですね、これでのいじめが増えているということも聞きます。そこでスクールカウンセラーの配置時間拡大で、きめ細やかな児童生徒へのメンタルケア必要だと思うので、ぜひ検討していただければと思います。続いてこれまでの支援策の実施状況について伺います。事業者支援金、緊急小口資金、妊婦応妊婦への特別給付金について、それぞれの件数と金額はどれだけでしょうか。
環境経済部次長、梶幸男君。
はい、牛久市では新型コロナウイルス感染症の拡大により売上に影響のがあった、市内中小企業、小規模事業者を対象に、国の持続化給付金の対象とならない事業者へ市独自の支援金を一律20万円支給しています。売上の減少率は国の持続化給付金が前年同月比で 50% 以上であるのに対し、牛久市事業者支援金は前年同月比で 30% 以上、 50% 未満の事業者を対象としており、11月末日現在の実績は申請件数166件、支援金の交付決定総額は3320万円となっております。以上です。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、緊急小口資金、特例貸付の対象世帯につきましては、対象世帯は新型コロナウイルスの影響を受け、企業等により、収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯でありまして、貸付の内容は貸付上限額を20万円以内、据え置き期間1年以内、償還期限2年以内、無利子、保証人不要となっております。申し込み窓口は社会福祉協議会の窓口でありまして、 これまでの貸付の状況は、本年3月末より11月末までの相談件数が1000飛んで44件、貸付件数が344件、貸付総額が6427万円という状況になっております。また牛久市の妊婦応援特別給付金につきましては、新型コロナウイルス感染症予防に留意しながら、精神的身体的負担が大きい妊娠期を過ごす妊婦を応援する目的で、本年、8月より給付を開始をいたしました。対象は4月27日時点で妊娠中の方及び給付金申請開始の8月1日までに妊娠届を提出した419名の妊婦、それ以降牛久市に妊娠届出書を提出している妊婦149名に、転入された妊婦を加え、11月26日時点で対象者は587名、胎児1人当たり一律10万円の支給となります。給付の実績につきましては、今月12月4日現在で、申請者572名中561名、98.1% の支給率、総支給額は5660万円となっております。申請支給期間は来年令和3年3月31日までとなっております。以上です。
北島昇君。
妊婦応援給付金、非常に高い率で支給されていることということでいいと思いますが、と緊急小口資金の相談件数に対し1000を超えているのに対して344件、この差は何によるのでしょうか。その条件に該当 しない人も多く相談に来たのかどうか、この窓口で特別厳しく絞っているのか、書類の不備なのか、そういったところの理由を教えていただければと思いますが。
保健福祉部次長、飯野義之君。
はい、緊急小口資金は、これは1000飛んで44件という、相談件数というところで、答弁させていただきましたけれども、この生活資金で困っている方のすべての相談件数がありまして、例えばの訪れた方が例えば20万円という上限がありますので、その金額でそれでは間に合わないとかですね、さまざまな理由によって申請を控えたというか、そういう方もいらっしゃいますし、さまざまな条件であります。この相談件数がすべて生活資金で困った方の相談なんですけれども、実際に支給したのは支給した支援をしたというのは、だいぶ少なくなって300その件数になっているというところであります。
北島昇君。
はい、それでは次に、その国保税、住民税、固定資産税等の納税猶予、その件数と金額はどれだけでしょうか。
総務部次長、野口克美君。
はい、市税の徴収予申請は11月末時点で90件、金額にして3619万7900円です。この徴収猶予の期限は令和3年2月1日までに納期限が到来するすべての税目が猶予の対象で、各納期限から1年間ということになっております。期限延長等につきましては今後も国の動向を注視してまいりたいというふうに考えております。
北島昇君。
今の状況で、所得が減ってなかなか払えないという人がいるとは思うんですが、その今払えない市民、これは新型コロナの収束あるいは大きく減って経済状況が改善しないと払うことはできない、そういう市民ではないかというふうに思います。こうした市民に対しては税の減免制度について、あれば教えていただきたい、あるいは今後もそういった対応ができるのかどうか教え願います。
はい、答弁を求めます。
総務部次長野口克美君。
はい、確かに新型コロナなかなか出口が見えないという状況で、厳しいという事業者の方多いと思います。こちらの徴収猶予の今後、それからそれ以外の税の手当ということについては、今後の国の状況を見て、その適切に考えていきたいということでございます。
北島昇君。
さまざまな支援策についてお伺いしましたが、こういった支援策、このコロナの状況に応じてこの期間の延長、これは検討できるのか。先ほどからやっぱり国の動向、これが大きな、大きいというふうに思いますけども、市独自としても、取り組む、あるいは給付金については再度の給付、これが必要ではないか。ただ例えば事業者支援金の場合は国が給付しないでという 50% 以下の減収というところで、市がその分を補填しているという、そういう関係では国の動向は非常に大事ですが、市独自の行っている支援についてはやっぱり継続、そして延長、これをぜひやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
環境経済部次長梶幸男君。
はい、牛久市事業者支援金、国の持続化給付金ともに、申請期限は令和3年1月15日までとなっております。井さんのおっしゃる通りです。牛久市事業者支援金は国の持続化給付金の対象とならない事業者に向けた支援策であるため、減少率及び牛久市独自に設けました、本年創業した事業者がに対する部分の条件以外は、交付条件を国と同一にしておりまして、国が、申請期限を延長する場合以外は、延長の期限の延長ということは考えておりません。以上です。
保健福祉部次長飯野義行君。
はい、緊急小口資金特例貸付の支援策期間の延長につきましては、当初受付期間が9月末末までだったところ、本年12月末まで受付期間を延長する旨国から通達が発出されたところであります。またおとといになりますが、12月の8日付で厚生労働省よりこの緊急小口貸付資金特例貸付の支援策につきましては、来年令和3年の3月末まで受付期間を再度延長する旨通知が発表されていたところであります。よろしくお願いいたします。また牛久市の妊婦応援特別給付金は妊婦の支援策として令和3年3月31日までの申請期限として給付を行っております。本年4月27日を基準日として行われた10万円の特別定額給付金を一部妊婦へ拡大し実施した経緯もあるため、現在のところ給付事業継続の予定はございません。今後の支援策につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の状況とそれに合わせた国におけるさまざまな対策等に注視しながら検討してまいりたいと思います。以上です。
北島昇君。
新型コロナについてはやっぱり国がしっかり対策を取っていただかないとなかなか難しい問題ともあると思いますが、市としても、市民の命を守るために最大限の努力をお願いいたします。続いて、次の質問に移ります。北部地域の宅地開発についてです。北部地域における宅地開発調査及び地区計画素案策定業務、これがコンサルタントによって、提出されて、その内容について、質問をいたします。まずその都市計画変更、この問題は昨年の6月議会で、私一般質問を行いました。そこでは都市計画法の趣旨に 反するような宅地開発をすべきではないというふうに申し述べました。都市計画の変更についての質問に、宅地開発をした後市街化区域の編入を考えるとの答弁がありましたが、この考えは今も変わりがないでしょうか。
建設部次長長谷川圭一君。
はい、北島議員からは昨年の一般質問でもさまざまなご質問をいただきました。その中でも開発行為が良いのか、区画整理が良いのか、市施工なのか、民間業者施工なのか、市街化区域にしてからではないか、スピード感を持つべきではないか、いろいろな議論があるとお答え申し上げました。現在もあらゆる手法を比較検討しておりまして、未だ結論には至っておりません。どの手法にもメリットデメリットがございますので、引き続き調査研究を行ってまいりまして、最善の手法を取りたいと考えてございます。
北島昇君。
この調査研究の報告書では対象地域について、地区計画素案の中で候補地を東間宮で3カ所、東大和田で2カ所、合計5カ所を挙げて検討されています。面積で言えば一番小さいのが 4.4 ヘクタール、最大が15ヘクタール。その中から東間宮の1カ所に絞り込んだ、この約11ヘクタール、ここに絞り込んだ主要な要素は何でしょうか。
建設部次長長谷川圭一君。
はい、昨年の調査業務委託では今議員からご質問のありました通り、市内5カ所を候補地として駅からの距離が1キロ以内であること、平坦かどうかなどの地勢、現在の利用状況等、開発のしやすさ、新たに開校した日立の牛久中学校をはじめとする周辺の幼稚園、小学校、高等学校となどとの関係、教育環境の充実度や利便性、若い世代への魅力度などの観点から比較検討を行い、住宅需要が最も見込むことができる日立の牛久中学校北側の市街化調整区域を想定してございます。具体的には東は土浦市との境界、北は市道129号線、西は市道1号線、南は日立の牛久中学校に囲まれたエリアを想定しており、面積はおよそ11ヘクタールとなります。
北島昇君。
次に事業総額についてですが、この事業主体によって手順や計画に大きな影響を与えることになります。先ほどの答弁でも、事業主体どうするかまだ検討段階だというような答弁でしたが、この計画素案では土地区画整理組合による方法、民間の開発業者が行う方法、そして市が主体となって行う3つの方法が示されています。この中で市が主体となるのはこの費用負担だけでなく業務の負担が非常に大きく適当ではないというふうに考えます。まあうまくいって儲けが出ればそれは市の財政を潤すことにはなりますが、なかなか難しいではないかというふうに考えますが、あと事業計画についてこの11ヘクタール4パターンで検討しています。金額のほとんどが 黒塗りのため不明ですけれども、インフラ整備つまり道路、公園緑地、河川、水路、調整池、上下水道、ガス、電気についての費用が市助成金という項目にくくられて17億5000万円から一番高いので約19億円、 これだけかかるというふうに、記載されています。事業費はこれで全てなのか、そしてこの金額は市の負担になるのか、あるいは保留地の処分によってこの分を賄って市の負担は結果としてゼロにできるのかどうか、この点について伺います。
建設部次長長谷川圭一君。
はい、事業総額につきましては、昨年度の調査業務委託の報告書ではおおむね18億円から19億円までの間くらいとなっております。これは土地利用計画が確定していない中での試算となります。道路延長、調整池、または公園の配置などに変更があった場合や工事そのものの単価に変更があった場合には当然に変更するものでありますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。事業手法や事業主体につきましては先にお答え申し上げましたとおり、引き続きさまざまに比較検討の上調査研究を行っているところでございます。
市長根本洋二君。
まだこの事業手法がまだ確定しておりません。事業主体も分からない状況がございますが、市の負担はできるだけ低くなるよう可能な限りゼロに近づくことを前提に調査検討しているところでございます。仮に、民間の開発行為であれば市の負担はないものと考えますが、同じく仮に区画制であればいわゆる保有地処分によって賞味金によって事業費が賄われることも考えますが、状況によっては道路や下水などのインフラ部分について市で負担することもあり得るところでございます。いずれに対しましても最善の手法を取るべく、引き続き調査検討してまいります。
北島昇君。
資料の中で金額についての、データ先ほど申し上げましたようにほとんどが黒塗りでなかなか難しかったんですが、例えば土地の取得費が計上されてなかったんですね。そういうことも含めていろいろ考えると、私アバウトというかそういった分かった資料だけで概算計算してみました。そうするとどういう何を計算したかというと、この現部率、つまりできた造成された宅地から、公共施設等で使う土地を差し引き、それに、保留地その分を差し引いて計算しますと 50% 切れないんですよね。これは土地の販売価格によって大きく違うので、今日立の西で平米あたりどのくらいかちょっとネットで調べると7万円前後と、高いところで8万、それでまあ7万円で計算するとなかなか 50% 切らない、半分の現部いうのは非常に大きいですね。事業として成り立つかどうかというのはちょっと疑問なんです。例えば日立のじゃないわ、筑波の緑のは現部率は 40% ということで、販売価格が8万前後の8万から9万円の販売価格ということになっています。そういったものと比べてみてもやっぱまだ検討の余地は大いにあるのではないかというふうに思います。続いてこの今後の見通しについてですが、今回今言ったようなマーケットリサーチ、これは行ったのかどうか、その事業について日立の地域は人気がある、一般的にはそう言われていますが、マーケットリサーチの手法ではどれだけ具体的な数字で示すことができるんですけれども、金額やその需要のマインドですね、どのくらいの人がここを望んでいるか、こういったこと、近隣の先ほど挙げたつくば市の緑の等との比較はどうか、そして実際の価格はどうか、こういったことを行ったのか、行ったとすればその行った結果の、ついて、答弁していただければお願いします。
建設部次長長谷川圭一君。
北市の牛久駅周辺の宅地につきましては、居住環境も良く、教育施設や商業施設も充実し、人気が高く、当市の人口増加を支えるエリアでありました。しかしながら、平成30年6月に宅建業協会牛久龍ケ崎支部から供給できる宅地そのものがなくなり、その需要に応えることができない状況になっているとの要望書が提出され、先月に行った引き取りにおいても同様のことが言われております。ご案内のとおり、このエリアは 駅に近く、駅周辺には郵便局、銀行、スーパーマーケットなどがある上、保育園から県立高校まで立地している地域であります。市街化調整区域である現在でも、条件を満たす方が実行用住宅を建築したり、いわゆるミニ開発がされたりする動きが見られるほどであり、可能性を秘めた地域であると考えております。現時点においても、事業前単価や事業後単価を正確に見積もることは、とても難しいことではございますが、先ほどよりお答え申し上げております通り、事業として成立するよう最善の手法を取るべく調査研究を継続してまいります。なお、現在対象地域においてより正確な面積や標高などを把握すべく、基準点測量や水準測量などを行ってございます。今後、事業手法の検討と並行して測量で得られた詳細な数字をもとに、ハウスメーカーやゼネコン等の民間事業者へのヒアリングを本格化させてまいりたいと考えてございます。
北島昇君。
今きっとその日立の地域、今度の開発の地域については、宅建業協会だとか、不動産業界、そういった業者の側、売る側の意見は市の方に入っているようですが、買う側、マーケットリサーチというのは市場がどうなっているか、つまり買う側の方の状況の方が大切なんですよね。そういったことが、例えばアンケート調査だとか、そういったいろんなことを、そして実際の取引状況を、そういったことも含めて数値化して示すことによって、より的確な判断ができると思うんですが、そういったことはやられてないというふうに判断し思いました。で、最後になりますが、法廷の方では2023年に第1期分の分譲開始というふうになっています。そしてその後5年分の販売期間、これを見込んでいる。合計8年、これは最もスムーズにいった場合であろうと思いますが、実際は10年ぐらいはかかるんじゃないかというふうに思います。しかしそのことを考慮すると、来年度から市税の減収が見込まれる、これはコロナによって見込まれるわけですが、そういう市財政への負担がないようにどうやればできるのか、このことをしっかり検討すべきと思います。それから今第4次総合計画策定を進めている段階で、その計画に基づく牛久市立地適正化計画見直し、こういったところにしっかり、こういった計画の策定の中でしっかり検討し位置づけて、この業務をどうするのか、この事業をどうするのか、検討が必要だし、場合によってはもう再建と取りやめも含めた検討をぜひ行っていただきたい。そのことを申し上げて私の質問を終わります。